街角レポートのコーナーです。火曜日のレポーターはさっちゃんこと岡本幸子さんです。早速呼んでみますね。さっちゃん。
はい、ともこさん、こんにちは。
こんにちは。今日の陽気どうですか？
はい、朝方はね、雨も降っていたんですけれども、うん、この時間は本当に心地のいい冬晴れが広がってますね。気温も12度くらいまで今日も上がっていますので、
上がってきた、
やっぱり日陰に入るとやはり冬ですね、寒いですけど、日向はもうポカポカって言ってもいいようなお天気に今日はなっています。
そうですか。いろんなところに出かけたくなるような陽気のようですね、はい、今日はどちらにお邪魔しているんでしょうか？
はい、今日は多摩川5丁目です。京王多摩川駅から歩いて1分の場所にある喫茶店カフェ大好きにお邪魔しています。はい、火曜日の街角レポートでは実に5年半ぶりくらいね、お邪魔をしております。京王多摩川駅からは改札右手の小さな駅前広場を南に歩いていきまして、すぐあるコンビニエンスストアの先の角を左に曲がって、まあ、3、4軒目右手にある緑色の日差しと大きなガラス張りが特徴のお店となっています、こちらは社会福祉法人調布を耕す会が知的障害のあるメンバーの皆さんと運営しているお店です。1996年にオープンして今年で30年目を迎えるという地域の方にはすっかりのおなじみのカフェとなっています。明るく開放的でベビーカーや車椅子の方も入りやすい、バリアフリーも整っているのが特徴のお店です。さて、ここカフェ大好きでは広く大きな壁、壁面をギャラリースペースとして月替わりで無料で貸し出していまして、今月は11日の土曜日からちぎり絵はこんなに面白い展が開催されています。こちらは去年の10月に街角レポートでお邪魔した野ヶ谷の里で活動を行っているちぎり絵クラブの皆さん5名の作品が9つの画でですね、お店の中に飾られていまして。
あ、そうなんですか。
手作りの風合いや温かみのある作品がとてもお店の雰囲気にマッチしています。ではここからはカフェ大好きの店長の小林博さんにご案内いただきます。小林さん、よろしくお願いします。
お願いします。
こんにちは、よろしくお願いします。
では改めてですけれども、この年も30年目を迎えるというカフェ大好きですが、主なメニューはおすすめのメニューをお願いします。
おすすめのメニューは、野菜カレーがおすすめになってます。ルーから手作りでして、野菜が、たっぷり入ったカレーになっています。
もうルーから手作り、野菜が本当にゴロゴロ大きく入っているひき肉のカレーでとっても大人気です。今日もね、召し上がっている方もいらっしゃいますね。それからスイーツもおすすめがあるんですよね。
そうですね、半年前ぐらいから新商品としてベイクドチーズケーキ販売させてもらってます。
こちらは札にある仕事場大好きで作られたお菓子ということで、いっぱいいっぱいハンドドリップでお店で入れている美味しいコーヒーとね、もうぴったりということなのでね、この後のね、このコーヒーブレイクを楽しみたいなと思うんですが、こちらカフェで使われている食器は今ご紹介した同じ法人の仕事場大好きで作られた製作品でして、一つ一つが手作りになっていますし、その他にも日替わりの本日のスープ、今日は、ミネストローネでしたけれどでしたりですとか、安全と味にこだわったイタリアンジェラート、ハッピーアイスクリームもおすすめです。ジェラートに使われているイチゴやブルーベリーは調布さんなんですよね。
そうです、すべて調布さんになっております。
地元の美味しい果物もアイスとして召し上がることができます。さて、オープンから30年目を迎えるということですが、常連の方がたくさんいらっしゃるそうですね。
そうですね、常連の方が半分ぐらいいらっしゃいます。はい、
ということで顔見知りの常連さんが多いですので、もう店内いつも明るいメンバーの皆さんが、お客さんと楽しそうにやり取りされている様子が見受けられるんですが、普段働いているこの利用者の皆さんというのはどんなご様子なんでしょうか？
そうですね、みんな障害を持ちながらも、本人のできる作業っていうのを一生懸命やってくれています。
そしてお店の中には福祉ショップコーナーがありまして、この法人の調布を耕す会の福祉作業所や、それ以外の調布市内やお隣狛江市の他の作業所の商品もいっぱい販売されてますね。
そうですね、食器だったり組紐製品でしたり、あとはマスク品もガーゼタオル、もう本当にさまざまな商品を販売させてもらってます。
それからピアス、イヤリングなどのアクセサリーもありますし、陶器でできた招き猫や今年の干支の実、蛇の縁起物の置物なんかもありましたね。
そうですね、その時期時期によった製品っていうのを販売させてもらってます。
猫をモチーフにした作品が多いのはこの調布を耕す会の特徴なんですか？
そうですね、法人内の職員さんが猫好きの方が多くて、ね、
そうなんですね。
そういうのもあってね、猫を中心とした商品が多くなったりしています。はい、
雑貨だけでなく焼き菓子も販売されてるんですけど、猫の肉球をね、かたどったクッキーなんかもあって可愛いですよね。
そうですね、もう本当に小学生の方から大人まで皆さん可愛いと言って買っていってくれています。
といったように他の施設のとの交流もこの物販やそのギャラリー展を通して深められているということなんです。ではここからは今月のギャラリー展の話に移ります。今日は作品を作られた野ヶ谷の里ちぎり絵クラブの白石芽衣子さんにお越しいただきました。白石さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
こんにちは、よろしくお願いします。
今回はどういったいきさつでこのギャラリー展を行うことになったんですか？
私グローバル調布という英語で話し合う会をに参加してまして、その代表の方の村上さんって方から10周年になるんですね、このグローバル調布が。それでグローバル調布の10周年記念として、皆さんの持ってるものをもっと他の人にもお裾分けしようっていうふうなことで、いろいろな企画をされてるんです。で、その中の一つが、この、ちぎり展なんですね。で、村上さんの方から、私のちぎりを以前に見て、とっても良かったので、それも10周年の、お裾分けの一環として、そういう数、展示もしませんかっていうふうな、ことでこちらを紹介していただきました。
調布市は広いですので、ここカフェ大好きは、南側にありまして、野ヶ谷はもう本当に北側なので、なかなかね、お互いの作品を見たりですとか、こういったカフェに来ることもできない、ね、場所にはなるかと思うんですが、こういうことで交流ができるっていうのもいいですよね。
そう思いますね。私も初めて来たんですけども、他の人もメンバーもね、初めて来て、いろんなまたグローバル調査を通してですけど、またこういうところとかいろいろいろいろ広がっていくのがとても楽しいですね。
展示のお話にしますと、大きな額から、少し小さめの額まで9つありまして、1つの額にだいたい6枚から3枚ほどあって、大きい作品は1枚の額もありますけれども、それぞれ作品がありまして、例えばひまわりや桜、水仙、ハスなどの花のちぎり絵でしたり、封筒にちぎり絵があしらっていて、例えば五月人形と勝負の花をあしらった封筒のちぎり絵でしたり、秋の味覚のイワシ、マツタケ、カボス、冬だったら赤白のサンタのコスチュームを着た女の子と犬のちぎり絵などがあって、この封筒は白石さんの作品だということなんですけれども、こちらが実はきっかけでこのちぎり絵クラブが始まったそうですね。
はい、実は私短歌をやってまして、でそれが、地域の人でやはり短歌を始めたので、その先生もそんなにお金いらないというふうにおっしゃったんですけど、でも少しだけ差し上げようということで、本当に100円ショップの安い封筒に薄いお礼を入れたんで、あまりにもそれではちょっと薄すぎるんじゃないかなと思って、ちょっとそこに飾ったのが初めなんですね。で、先生がそれを毎月毎月取っておいてくださって、それでそれをこれはあなたが持っていった方がいいですよっていうことで、でその短歌の活動も野ヶ谷の里でやってたので、じゃあ野ヶ谷の里に展示してもらったらいいんじゃないっていうことで、で展示してもらって、でそしたら私もやりたいわっていう人が増えて、それで今5人なんですけども、毎月1回、楽しんでるという形です。
このちり ちぎり絵は新聞紙で、ね、基本的に全て作られていると聞いていたので、少しモノクロのような作品なのかなとイメージしてきたら、とんでもなくて全てがカラフルで、これもでも新聞紙のそういう広告ですとか、そういう色のついたページから探して、自分の作品に合ったその色っていうのを見つけ出してるんです。
そうですね、皆さんどんなちっちゃいところからでも撮ってきて、例えば天気予報の
晴れマークとか、
ああいうところから、なんていうの、なんて言ったっけ、
等圧線ですかね、
等圧線、そうそう、あそこの、うん、そう、
模様を生かすんですね。
とか、もういろんなところを生かすんですね。皆さん得意です、そういうのが。
新聞を見る目も変わってきますね。
そうです、そうです。
このちぎり絵はこんなに面白い点は、今白石さんがお話しいただいたようなね、ちょっとやってみたくなるなっていうちぎり絵のワークショップを今週の土曜日25日午後2時から4時の時間で、こちらで、皆さんのちぎり絵クラブの方が教えてくださるちぎり絵ワークショップを行います。お茶をしながら、ワイワイしながら手を動かそうという、ね、企画ということで、こちら参加は無料ですが、当日ドリンクをご注文いただければということです。定員は8名程度で、現在参加お申し込み受付中ということです。ご希望の方はカフェ大好きへお電話か直接店頭でお申し込みください。電話は 042-481-3933 042-481-3933 番です。もう初心者の初めての方でも大丈夫ですか？
もう私も初心、初めは本当に拙い絵でしたけれども、でもその拙いのがまたいいっていうふうにおっしゃる方もいるので、もうそこから始めていければいいんじゃないかなっていうふうに思います。
そしてくもギャラリー展、来月は2月はですね、毎年恒例の猫祭りが行われるということで、利用者さんが描いた作品や猫メニュー、猫カレーや猫スープの販売もありますし、今年は猫の写真も展示予定ということで、こちらはお客様からや地域の方から今猫の写真大募集中ということですので、猫好きの方ぜひ L 版でプリントした写真を直接お店にお持ちください。いろんな猫ちゃんと一緒に飾っていただけるということです。猫祭りは2月4日火曜日から28日金曜日まで、猫の写真はイベント期間が終わるまで募集をしているということです。お邪魔しているカフェ大好きの営業時間は午前10時から夕方5時30分まで、定休日は月曜日と祝日です。ではお時間になってまいりました。最後に小林さんからラジオ機の皆さんにメッセージお願いします。
はい、障害を持った方々とですね、本当に、地域の方々が触れ合ういい場所に なってます。ぜひ、コーヒーだけでもいいので、遊びに来てください。
小林さん、そして白石さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
今日はちぎり絵はこんなに面白い展が開催されているカフェ大好きからお伝えしました。
はい、さっちゃんありがとうございました。一部電波の都合でお聞き苦しい点がありました。お詫びいたします。私のおばもちぎり絵の教室をやっているんですけれども、それは和紙をちぎって作品にしていたので、今回もそうなのかなと思って聞いていたら、新聞の、カラーの部分とか模様の部分を生かして作品を作られているようです。どんな作品ができるのかすごく興味ありますよね。25日のワークショップ午後2時から開催ということですので、興味のある方はカフェ大好きまでお申し込みください。その猫のイベントのね、猫カレーとか猫スープ、このワードもとても気になりました。どんな食べ物が出てくるのか、こちらもとっても興味があります。今回の街角レポート、火曜日の レポーターはさっちゃんこと岡本幸子さんでした。次回の街角レポートは金曜日、深澤邦久さんが担当してくれます。以上、街角レポートのコーナーでした。